皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションが分かち合えることを心から感謝いたします。今日の聖書の箇所はコリントの教会の中で、特にこの賜物とか特別な人だけがこの霊に満たされて語ったり、そして、教会の中ではこの秩序が乱れてしまっている、そのような状況の中にあって、このパウロがコリントの人たちに手紙を書きました。決してこの良い状態の中の教会ではなくて、本当にこの秩序が乱れて、特別な階級やこの特別な人だけが教えることができる、そしてまた聖霊に満たされれば、このもう自分の考えや、そしてその状況をどうでもいい、もうその霊に満たされて語る言葉は何でもいいんだというような、この乱れた状況の中にあったようです。私たちも今日ここから神様の御声を3つ聞いていきたいと思います。
コリント人への手紙第1、14章26節から40節。兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まる時には、それぞれの人が賛美したり、教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを徳を高めるためにしなさい。あなた方は、皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのです。預言者たちの霊は、預言者たちに服従するものなのです。それは神が混乱の神ではなく、平和の神だからです。ただ、すべてのことを適切に、秩序を持って行いなさい。
まず第1番目、このいろんなことが行われていました。コリントの教会で聖霊に満たされてこの異言を話す、また本当にこの正しいのかどうかもわからない、またこの霊に酔ったように狂ったようになってしまう、そしてこの人を傷つけてしまうことを言ってしまったり、いろんなことが起きたようです。そこでパウロは、すべてのことを人の徳を高めるためにしなさいと語りました。私たちもいろいろとこの自分の思いつくままにいろんな行動をとります。時にはこのもう考える前に行動に出てしまったり、また良かれと思って語ったことが本当にこの裏目に出てしまったりと、いろんなことがあります。もちろん十分考えて裏目に出てしまったことは仕方がないと思いますが、いつも私たちが行動する。発言するその前に、今日相手の徳を高めることができるのか、また私たちの対応が相手の徳を高めることになっているのかということを考えたいと思います。人の徳を高めるものになっているのか、この思いついた会議の中でも何か発言するときに、これがこの否定的な意見もう大切ですけれども、ただ投げやりに否定的な意見を伝えるのではなくて、本当にこの建設的な意見に変えて、意見を発するとか、この本当に建設的なものになるのかということを考えながら行動したいと思います。2つ目はここで、さらにこのパウルは、皆が変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができる、特別な人だけが学ぶことができて、特別な人が語ったり教えたりすることができる、そのようなものではなくて、どんな人も学ぶことができて、そして教えることができるようになるんですよと語りました。私たちも同じように、教えるものとなれるように学びたいと思います。また教えるものであったとしても、ここで変わる変わる予言するようにと、この予言というのは、今で言うならばこの何か占って予言するというよりも、神の言葉を伝える、その人に本当に徳を高めることを教えていく、 そのようなものだと思います。ですから私たちは変わるがあると言っていますから、教えるものもまた学ぶものとして学びます。そして学ぶものも成長して教えるものへとなっていく。今日私たちも同じように学ぶものになりたいと思います。もう自分には十分だ、聖書の知識も信仰も十分だと思うのではなくて、常に学ぶものになりたいと思います。特にこの読書の秋にいろんなものに積極的に学んでみたいと思います。信仰書を読んだり、聖書を通読したり、また説教のいろんな、今はインターネットでもいろんな説教を聞くことができますから、そういったものを聞いてみたりしたいと思います。3つ目は、すべてのことを適切に秩序を持って行いなさいと語りました。どうもこの教会の中では本当にこの秩序が乱れていたようです。そこで、パウロは秩序を大切にしなさい、私たちのこの教会の中にもこの秩序が乱れている部分があるかもしれません。また私たち個人のその心の中、特に、自分自身の中にこの秩序が保たれているかということを覚えたいと思います。アメリカのこの流れで、この何でも自由、そしてお互いがフランクで同じ目線だという考え方が本当にこの主流になってきています。でもアメリカに行ってみると、意外に彼らは非常にフランクで仲がいいけれども、しっかりと秩序を守っています。本当にこの目上の人のために尊敬をしたり、また従ったり、そして、レディーファーストという文化も彼らの中にあります。女性が車に乗ろうとするとドアを開けて、女性が席に着くまでは自分たちは立っていたりと、まあ地方によって地域によっても若干の違いはあると思いますが、非常に彼らは秩序を大切にしていると思います。私たちも同じようにこの秩序というものを大切にしたいと思います。教会の中でも、自分自身の中でも、家庭の中でも、その秩序を大切にできたらと思います。そこに聖霊が働くときに大きな恵みがあふれる、信じたいと思います。今日お祈りいたします。ハレルヤ。神様、本当に私たち自己満足であったり、自分がしたいからそれをする、そういうような思いで行動してしまったり、また本当にこう注意しなければならないという責任感から、人を傷つけてしまうような発言をしてしまったりすることがあります。すべてのことを本当にこの相手の徳を高めるように工夫したり、言葉を選んで行動することができるように、神様、聖霊様豊かに臨んでくださいますように。あなたが気づきを与えてくださって、あなたの力によって人の徳を高めていくことができますように。そして本当にこの今日よりも明日一歩前進して成長していくものとならせてください。そして教えるものへと成長することができますように、主を導いてください。また本当にこの目上の人を敬ったり、また弱い人を助けたり、本当にこの秩序をしっかりと保つことができるように主を導いてください。私たちのうちに間違っている部分があるならば、あなたが気づきを与えてくださいますように。今日もこのディボーション TV を見ておられる一人一人の方々の上に、聖霊様が豊かに臨んでくださって、あなたの印、生きておられる印がはっきりと表されますように、あなたの奇跡が行われますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に主よ共にいてください。主を知らない民に主よ恵み、身を
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。